皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、ここでまたねこうしてお会いしていただけている方々、ありがとうございます。 From Another Sky 第8章オリジンリグレッション原点回帰にようこそ。この番組は2013年の4月から始まった From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の第8章にあたります。そして第8章としては今回が23回目の配信なんですけども、トータルすると第1章始まりからトータルすると今回が155回目の配信になります。そういった意味では実は長くやってる番組です。はい、で前回前々回、ですね、実はこの収録してる今は2月の27、世の中はもうコロナウイルスのニュースでもう一色に染まってますけども、これが収録、その前回はですね、まだそのウイルス問題が起きてなかった、起きるかどうか、だった時、年明けですね、イランとアメリカがぶつかった世界が激震した1週間というのがあったんですけども、それを2回に分けて、取り上げさせていただきました。これもご興味ある方は、聞いていただければ幸いです。そして前々回、第21回で、話した、先ほど話したのと ともにですね、俺の持ち曲、自分の持ち曲ファイアーバード火の鳥というのを初めて流させていただき、それに続いて第22回で、さっき言った、激震の1週間の話、続きの話をした後で自分高一の持ち曲無数の月を話さし流させていただきました。これまでご興味ある方が、1年間流れてるので聞いていただければ幸いです。はい、改めて、今日は2月の27、これが配信されるのは3月の10日以降なので、世の中がどうなってるのか、自分でも今の自分ではもう全然予想がつかないんですけども、あえてここは、ちょっと時間差は出るとは思いますが、しかし、やっぱりですね、コロナウイルス、COVID-19 っていうものに対して、取り上げていこうかなと思っております。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。かなり今回はちょっとエッジの効いたことを喋りたいと思いますので、期待してください。ではまずはコマーシャル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、ですね、まずこの現在2月27、やっと政府が動き出したような感じなんですけども、コロナウイルス COVID-19 に対してですね、これがね配信されている、され出す3月10日以降どうなってるんでしょう。ね、よく少しでもよく改善されてればいいなと思うんですけどもね、世の中の状態が、今の自分にはどういう予想ももうあんまりいい予想がつかないんですが、はい。でまず、この2月27の段階で、今、ね、ニュースに出てるのっていうのは、PCR 検査 っていう、要はコロナウイルスにかかってるかどうかっていう検査が全然追いつかない、検査難民って言われてる人が溢れてると。で実際こう喋ってる俺自身もですね、ちょっと風邪気味かなとは思ってるんですけども、それでも肺炎的な症状が出ない限り、コロナウイルス、コロナにかかってるかどうかの診察は、できないと。逆に病院にはちょっとした理由ではあまり行かないでくれというような情報が流れている中で、日本国民右往左往してる俺もですけどもっていうような現状、でそれに対して、海外から言われてること、海外からよく言われてる、最近言われてることっていうのが、政治的な判断ですね。あと危機管理が遅いと、そして手ぬるいと。で本当にこれ武漢、中国の武漢っていうところが発祥だと言われてますが、中国の武漢に次ぐ、第2の感染源、世界地球規模でいう第2の感染源にまでなってると言われているそうです、じゃないです、現在今言われています。その中で俺はですね、これを聞いた時に、あと一つ、このメディア、これを言っている海外のメディアがこれに伴って言ってること、それはですね、311につながっていくんですけども、311の時の、危機管理もその時も低さが、その時実際日本政府というのは問題の大きさを認めるのを嫌がったそうです、そしてその結果、今年、やるかどうかって騒がれている、東京オリンピックありますよね。その聖火リレーのスタート地点、日本のスタート地点からですね、100万ベクレルの放射能が実は検出されて大問題になってるらしいんですよ、そのぐらい実は日本の危機管理は甘いんじゃないかって海外が言われてるそうです、そういうのも踏まえて、ダイヤモンドプリンセスという、日本の感染源の一つと言われているダイヤモンドプリンセス、船の、に対して、岩田健太郎教授という方が、ご指摘告発動画を YouTube で上げましたよね。でご本人は、もう役目、この動画の役目を終えたと言ってご本人はそれを、止めてらっしゃいます。でも俺自身は、なんか腑に落ちない、本当に岩田先生教授が出せる動画を、恐縮なんですけども今回流させていただきたいなと思って持ってきました。もし変な話ですけども、この動画が聞こえなくなったらば、それなりになんかいろんなものが動いたのかなみたいな、ちょっと変な話ですけどもね、そんな気もしなくもないんですけども、この回も1年間流れているので、最低少なくともここの自分のこの第8章第23回の回で、この1年間だけでもね、この音声ストックできてればそれだけでも価値があるんじゃないかと思います。では流させていただきます。じっくりと聞いてください。
神戸大学病院感染症内科教授をしていますけれども、今からお話しする内容は神戸大学など所属する機関と一切関係なく私個人の見解です。あらかじめ申し上げておきます。今日、2月の18日に、プリンセスダイヤモンドに入ったんですけど、1日で、追い出されてしまいました。なぜそういうことが起きたのかについて簡単にお話ししようと思います。もともとそのプリンセスダイヤモンドはすごくその COVID-19 の感染症がどんどん増えていくということで、感染対策がすごくうまくいってないんじゃないかという懸念がありました。で、中の方からいくつかメッセージをいただいて、すごく怖いと、感染が広がっていくんじゃないかということで私に助けを求めてきたので、いろんな筋を通じてなんとか入れないかというふうに打診してたんですね。そうしたら昨日、2月の17日に、厚労省で働いている某市から電話が来て、入ってもいいよと。で、やり方を考えましょうということでした。そして、ダイヤモンドプリンセスに入ったわけです。それはもうひどいものでした。もうこの仕事20年以上やっててですね、アフリカのエボラとか中国の SARS とかいろんな感染症と立ち向かってきました。で、もちろん身の危険も感じることは多々あったわけですけど、自分が感染症にかかる恐怖っていうのはそんなに感じたことはないです。どうしてかというと、僕はプロなので、 自分がエボラにかからない、自分が SARS にかからない方法っていうのは知ってるわけです。あるいは他の人をエボラにしない、他の人を SARS にしない方法とか、その施設の中でどういうふうにすれば感染がさらに広がらないかっていうことも熟知してるからです。それが分かっているから、ど真ん中にいても怖くない。アフリカにいても中国にいても怖くなかったわけですが、ダイヤモンドプリンセスの中はものすごい悲惨な状態で、心の底から怖いと思いました。これはもう、COVID-19 感染してもしょうがないんじゃないかと、本気で、思いました。レッドゾーンとグリーンゾーンっていうんですけど、ウイルスが全くない安全なゾーンと、ウイルスがいるかもしれない危ないゾーンっていうのをきちっと分けて、そして、レッドゾーンでは完全に PPE という、まあ、防護服をつけ、グリーンゾーンでは何もしなくていいと。まあ、こういうふうにきちっと区別することによって、ウイルスから身を守るっていうのが我々の世界の鉄則なんです。ところが、プリンセス、ダイヤモンドプリンセスの中はですね、グリーンもレッドもぐちゃぐちゃになってて、どこが危なくてどこが危なくないのか全く区別がつかない。どこにウイルスが、ウイルスって目に見えないですから、完全なそういう区分けをすることで初めて自分の身を守るんですけど、もうどこの手すりとどこの絨毯、どこにウイルスがいるのかさっぱりわからない状態で、いろんな人がこうアドホックに PP をつけてみたり、手袋をはめてみたり、マスクをつけてみたり、つけなかったりするわけです。で、クルーの方も N95 をつけてみたり、つけなかったり、あるいはその熱のある方がですね、自分の部屋から出て歩いて行って、医務室に行ったりするっていうのが通常で行われているということです。中の方に聞いたら、いや、我々もうこれ、自分たちも感染するなと思ってますよっていうふうに言われて、びっくりしたわけです。どうしてかというと、我々がこういう感染症のミッションに出るときは、必ず自分たち、医療従事者の身を守るっていうのが大前提で、自分たちの感染のリスクをほったらかしにして、患者さんとかですね、一般の方々に立ち向かうっていうのは、まあ、ご法度、これもうルール違反なわけです。今私が COVID、ウイルスの感染を起こしてても全く不思議はない。我々的には超非常識なことを平気で皆さんやってて、で、みんなそれについて何も思っていないと。で、聞いたら、そもそも常駐しているプロの感染対策の専門家が一人もいない。時々いらっしゃる方いるんですけど、彼らも結局、やばいなと思ってるんだけど、何も進言できない。進言しても聞いてもらえない。やってるのは厚労省の官僚たちで、で、私も厚労省のトップの人と相談しました、話しましたけど、ものすごく嫌な顔されて、聞く身もつきないと。03年の SARS の時に、僕も北京にいてすごい大変だったんですけど、特に大変だったのはやっぱり中国が情報公開を十分してくれなかったっていうのがすごく辛くて、まあ何が起きてるのかよくわからないと、北京にいて本当に怖かったんです。でも、その時ですがもうちょっときちっと情報は入ってきたし、少なくとも対策の仕方は明確で、自分自身が感染するリスク、まあ SARS 死亡率 10% で怖かったですけれども、しかしながら今回の COVID、まあ少なくともダイヤモンドプリンセスの中のそのカオスの状態よりははるかに楽でした。その COVID 中国で武漢で流行り出した時に、まあ警鐘を鳴らしたドクターがソーシャルネットワークを使って、これはやばいということを勇気を持って言ったわけです。昔の中国だったらああいうメッセージが外に出るのは絶対許さなかったはずですけど、中国は今 BBC のニュースなんかを聞くと、やっぱりオープンネスとトランスペアレンシーを大事にしているというふうにアピールしてます。まあ、それがどこまで正しいのか僕は知りませんけど、少なくとも透明性があること、情報公開をちゃんとやることが国際的な信用を勝ち得る上で大事なんだってことは理解しているらしい。中国は世界の大国になろうとしてますから、そこをしっかりやろうとしている。ところが日本はそのダイヤモンドプリンセスの中で起きていることは全然情報を出していない。それから、院内感染が起きているかどうかは発熱のオンセットをちゃんと記録して、それからカーブを作っていくという統計手法、エピカーブっていうのがあるんですけど、そのデータを全然取ってないということを今日教えてもらいました。検査をした PCR の検査をした日をカウントしても感染の状態はわからないわけです。このことも実は厚労省の方にすでに申し上げてたんですけど、何日も前に、全然されていないということで、要は院内の感染がどんどん起きてもそれに全く気づかなければ、気づいてもいないわけで対応すらできない、で専門家もいないと。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。 ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん。ぜひチェックしてね。
はい、聞いていただきました。そして最後の方ちょっと切れてしまいましたけども、あとですね、聞いていただいた音声っていうのはフルの音声ではなくて多少これ削除されている部分がある上での音声でもあるんですね。個人的な攻撃に、なりがちだった部分的な部分が多分削除されてます、これは、それもあって、大丈夫かと思いました、それと、ある意味、ね、こういうネットラジオでもここでも保存しておく、ある意味保存って意味でも置いておくだけでも、いいんではないかな。これは結構ラブ&ピースにつながるメッセージだと思うのでね、思いました。最後にですね、このダイアンドプリンセス、このコロナ問題が出る最後までの、最後の後悔、実際最後の後悔すら語弊がありますか、この後悔での金額と気にませんなりませんか、皆さん乗ってた方々、これがね、20万いかないぐらいなんですよね、一番安いところで、ってことは1日これ16日間の航海なので1日そしたら1万円切るんですよ。そんなに高いホテルに泊まってるわけではないぐらいの実は金額なんですよね。もう超豪華客船みたいに見えますけども、なので普通の方々もだからそういった意味では乗ってたんですよ。定年後のご夫婦だったりとか、普通の方々も乗ってたんですよ。お金持ちの方々だけではなくね、そういうと方々にもコロナはこの船の中で移ってしまった、そしてこれはコロナ船の中だけの問題ではなくて拡大した日本の問題でもあるような気がして、取り返させてきました。 See you. グラック、また会いましょう。